こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件寺の弊社のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きましょう。
はい、
早速質問いきたいと思いますが、今日はですね、はい、最近ちょっと質問だけっていう感じが多いんですで、早速いきたいと思います。
はい、
社内にコーチング1on1を導入することのメリットは何でしょうか。各自が自分たちのやりたいことの実現に向けてコミットしていくことはとても価値、メリットがあると思いますが、逆に個々が活性しすぎて対立を促すことになるのではないかとも思っております。秋山先生はどのように考えておられるでしょうか。
はい、で、じゃあこのお話をしていくときに、その社内におけるコーチングの何ていうのかな、役割みたいなことを少し整理しながらこれ見ていきたいなと思うんですね。
はいはいはい。
でまず最初に私たちが思うのは、その社員の方が目標達成のためにコーチングを入れるという考え方があるんです。オーダーでそれぞれの目標って出すじゃないですか。そこに対してどういうやり方をしていいかっていうのが上司もわからないし、やっぱそれは答えは自分の中にあるよねということで、一つ目の考え方は、社員が目標達成をしていくときに、コーチがその人のまあリソースっていうかな、やり方を導き出してアクションプランを作っていくという目標達成のための支援っていうのは一つあるんですよ。
個人の目標達成支援ってことですね。
個人に渡した、
個人の目標達成の支援ってことですね。
はい、でこれがまず一つあるのと、でここでの問題が起きてくるわけですよ。つまりいきなり今まで、社長がこれを目標達成しろって言って、そのためには A やれこうやれって言ったのに、いきなりいやこれを達成しなさいと、やり方はちょっと分かんないし、答えは自分の中にあるからやり方は自分で考えてみよう、そのためにワンオンワンやるからねって言って、じゃあこの今のあなたのゴールは売上は3000万です、問題は何？これは問題です、そのためにどんな方法が考えられますかといきなり問われちゃうので、いや今までお前がこれやれあれやれって言ったのに、いきなり質問かいなみたいな。
ああ、そのコーチングアレルギー的な方の、
そうですね、そことが起きてしまう場合がある。
よ、以前にも言っておられた、コーチングはそもそも本人がそれをやりたいって思ってなかったら機能しませんからねみたいな話につながるところですかね。
はい、でそういうことが、でも最初の導入のところではやっぱりアクションプランを作成するということがまあ流行ったというか、それが割とコーチングのメインだったんですね。
はいはいはい。
そうするとやっぱり問題が出てくるので、いやそうじゃないと、やっぱり個人のモチベーションとか個人のやりたいことっていうのをいらないといけないねと、そこでそのコーチングの主体が少しずつ変わってきた部分もあって、君がこの会社でやりたいことは何かなみたいな話になってきたんですね。
自己実現系みたいな。
あ、そうですそうです。で、僕はこの会社でこれやりたいんですって言ったら、もうそれを握れるので、じゃあそのためにはやっぱり売上上げないといけないよねみたいな話もできるし、
あなたは何をしたいんですかって聞かれたものに対してものすごい抵抗されてしまう時のコーチングですね。
そうです。本当に自分が何をしたいかってことを考える、言うってことは責任を取るってことが入ってきてるんですよ。
自分の責任ってことですね。
はいはい、でも逆に言うと、その、裏腹なんですけども、やりたいことを上司としては何とか引き出して、その人のモチベーションを上げたいって気持ちももちろん素直にあるんでしょう。ただ受け手の方としては、いきなり責任を取れっていうふうに言われたようになる。
事実そうなっちゃいますもんね。
なります。
あなたがどうしたいのかって言ったら、でもそっか、社員さんで働いてる中で全員が全員その問いに答えたいわけではなく、正直な本音として、いや月のお給料のためにやってるのにそんなこと答えたくないですって人も当然いるわけですからね。
でその一方、その問いをもらっていくと、あ、そっか、俺は何したいんだ、これがしたいんだって気づいて、聞いた瞬間に、あ、俺がしたいことはこの会社ではやれないって言って転職をしてしまうと。
あ、ちょっと違う方向に行っちゃうやつですね、今度。はいはいはい、なるほど。そっちにもあるのか。
はい、でそうなってくると、その個人のその自己実現系のことを引き出したとすると、それを拒否られてしまうとか、どっか行ってしまうとかあるので、今度は、 なんかこう、もう少しチームとか組織のことを考えて、その自己実現考えようみたいな話になってくるわけです。
チームとかのことを考えて自己実現考えよう。
つまり、はい、例えば5人のメンバーがいたときに、一人一人やりたいことを聞くわけですよ。
うんうん、
この会社でしたいことは何みたいな。
うんうんうん、
私はこうです、こうです、こうですって出てきたら、それをなんかいい感じで束ねて、じゃあこれをチームの目標にしようねってなると、まあ、そのチームで協力感が生まれるんではないかっていう発想のものもあるんです。
ああ、なるほど。まあ、でも組織活性とかでやるときに、よく、なん最近で言うと、なんだ、ダイアローグ、対話的な会議をして、はい、うん、それぞれみんなのこう共通を探そうみたいな方向か。
そうですね。
共通を紡いでいくことで、自分たちチームの明確な、まあ、これを何と呼ぶかは、なんかビジョンだったり、うんうん、最近だとパーパスだったり、多分バラバラなんでしょうけど、
はい。
を語り合い作ることで活性化しようみたいな方もあるってことですよね。
うんうん、そうですね。で、もう一つそれに似たのが。
もう一つある。
で、まあ、ちょっと待て戻るんですけども、高校野球をイメージしてもらうと分かるんですけども、とりあえず、まずはやっぱり甲子園で優勝したいねっていうのは大前提があって、
うんうんうん、
そのために一人一人の思いってあるじゃないですか。やっぱり大舞台に立ちたいっていう人もいれば、はい、いや、お母さんがずっと野球を応援してくれたから晴れ舞台を見せたいみたいな。
ああ、大学進学に有利だとかね。そうそうそう、人によってバラバラっていうことですね。
で、これは本当に最初からみんなが共通の目指したい目標設定されてるんですよ。そこに対、
束ねられる共通の。
目標です、ここは。
優
勝したい。
優勝したい。出場したい。
そうです。で、そこに対して個人の目的っていうのを見つけていくと、よりその共通の目標に対してパフォーマンス上がるよね、みたいな形がある。
あらかじめ、
うん、
束ねられるテーマを組織側が用意していて、うんうん、そこに入れて個々のやりたいことを実現するっていうやり方に近いんですかね、これは。
そうですね。
その前にあったやつは、それをないままにして、それをみんなで作ろうっていう方
法。そうです、そうです。
そっちの方がなかなか交渉ですよね。
難しいですよね。だから、ベンチャー系の方っていうのはそういうパターンの方がなんか多いような気はしますよね。
最近のベンチャーとかだと、そうですね、うん。そっちも出始めてるんですかね。うん、まあでも、私世代ぐらいになると、なんだかんだで、その社長がこれやりたいっていうことのために、そこに共感した人っていうか、当然集まるがベースなんで、対話なんかしねえよ、みたいなところも、かなりあった時代なんですけどね。
うん、うん。ね、やっぱどんどんそれも変わってきた中で、じゃあ今、さっき質問にあった、この社内コーチングを導入するメリットは何でしょうかっていうときに、やっぱり、その会社さんが今、どういうことをやろうとしてるかによって、やっぱり入り方が変わってくるんですね。
なるほど、なるほど。一概に言えないと。
うんうん。ただ、大切なのは、その個々のまあフェーズというか、やり方においても、やっぱり、ワンオンワンとか社内コーチングのデメリットはやっぱり存在してるわけですよ。
うん。うんうんうん、
そこの部分をしっかり抑えながら、それを導入するっていうことがめちゃめちゃ重要ですね。
なるほど。今のが大枠、このご質問いただいた方の社内コーチングを導入することの、ま、メリットの前の話か、
うんうん、
どういうパターンがあるかと。
そうですね。メリットも今お伝えしたつもりではいるんです。例えばさっきの目標設定の場合は、個人の目標を渡してそこに対して活性化していく、アクションプランを考えていくためのメリットですよねってあるし、
うんうんうんうん、
ただそのデメリットは何かというと、なんか やりたくないことを無理やりアクションプランを考えさせられるみたいで送るかもしれない。で、2番目 その個人のやりたいことっていうのを聞いていくってことのメリットは、やっぱり単純にモチベートですよね。動機づけを自分の中から見つけていくよねと、
うんうん、
確かに。デメリットは会社から離脱しちゃうか、その自分の目標を喋るということは責任感が増しちゃうので、そこまでやりたくないという人は本当にもうコーチングアレルギーですよ。これも
叩き込む方に行くというか、逃げ回ろうみたいになっちゃうんですよ、ね、
うんうんうん、
このパターンで失敗するケースすごい多い印象ありますね。
本当にその通りです。だからまず最初に、その方が今現在 こうどういう気持ちを仕事をしているのかということをしっかり抑えていかないと、
うんうんうん、
やっぱりコーチングの基本は一つは相手の考え気持ちっていうのがあるじゃないですか、
はい、
あとは社長の考え気持ちっていうのがあるじゃないですか。そこに対しての働くということに対しての認識の違いがあるわけですよ、そもそも。
なるほど、仕事そのものへの認識が違いますもんね。
うん、でそれを
強引に、人にとっては24時間365日です
よ
ね。
そうそうそう、
そもそも。
だからまずやっぱり私の中でそのコーチングとか対話の中で重要視しているのは、そのことについての認識の違いを明確化していくことはすごい価値だなと思ってますね。
なるほど。
だって例えば責任とは、仕事はって語った時に全然違うんですよ、人によって、
うんうん、
あとは仕事の責任を取るとはっていうのも全然違うんですよ。
その辺が共通になってる会社ってね、まあ、本当逆に言うとものすごい強いです
よ、ね、うんうん、だからそれがずれてるということを私たちは分かってないので、やっぱり私たちは責任感を持ってやろうって言って、みんなが、そうだーって時にもう全然違うことみんな考えて、
お前責任感それないんじゃねえかーって言ってる責任感がバラバラみたいな。
そうそう。
でもそれって、もうほぼそうですよね。もっと現実的なとこ見たら、なんだ、世の中の家庭だってそうなんじゃないですか。
おっしゃる通りですね。
うん、バラバラ
って。今までは多分私たちはその言葉に対する一つずつの意味付けを考えなくてもやってこれちゃったんでしょうね。
なるほどね。曖昧な方向性でも、
その経済がうまくいってたっていう理由かもしれないけども、とにかくそこまで考えなくてもよかったんです。
方向性決まってるっていうところがね、これまでっていう大前提だと、さすがにもうなんかこの辺ぐらいまで、この辺ってね、2024年ぐらいまで入ってくると、もうないですよね。もうなんかなんだかんだでこう、大丈夫でしょう感はまだあるの、
うんうん。いや、ないですよね。
ねえ、ないさそうですよねって時に、
うん。そうそう。で、その時に今度逆で、なさそう、あれ、よりどころなかったんだって私たち今不安になっちゃうので、だからよりどこをどこにしましょうということにおいては、多分あのパーパス系って言葉も今流行ってますけども、
うん、
そういうふうにこうよりどころは俺たちのパーパスなんだっていうことを挙げたら、その考えなくてもちょっといいじゃないですか、安心というか。
そうですね。でもそれこそがあの問題な気がしますけどね。
そうそうそうそう、
パーパス掲げたらどうにかなるっていうパーパスはどうなんですかね。
あとはそう、自分自身が何のために仕事をしてるかってことを本気で考えなくても済んじゃうんですよ、うん、ちょっとあの悪い言い方しちゃうとね、
うん、それはあのパーパスって言わなそうですけどね、
まあ、ただほら世の中的にはうちのパーパスはこうですって言ったら、そこにああそうだ、私もそのパーパスに向かっていけばなんかこうやりがいを持って生きていけるんだって、まあ、悪くはないんですが、そこに留まってしまうとやっぱり自分で物事を考えるってことがなくなってしまうっていうデメリットもなんか最近感じてますね。
だからパーパスという意味をもう一度今度考えないといけないなっていうところ
に行く
っていうところですし、
はい、
ただ掲げるのか、先ほど言ったような形での対話をしながらちゃんともし醸成できるものがあるとすると、そこはね、それぞれ個々のパーパスになって共通だとするとものすごい機能するかもしれないので、
はい、
まあでもある意味で言うと、そういうワンオンワン対話というのが社内でこうちゃんと全体として広がっていくっていう形になってくると、なんかものすごくそこには新たな価値が生まれそうな感じはしますね。
そうですね。
いうあたりですかね。
まあ最後にこの質問してくれた方になんですけども、やっぱりこの方もその考えてるんですよ、すごい。社内にこうワンワンコーチングなんかいいなとか流行ってるからじゃなくて、いやこれ本当にメリットなんだろうと、逆にデメリットは何だろうってことをやっぱり考え始めてるので、そのぜひですね、この、まあ、リスナーの方は改めて僕が今やってるワンオンワンのデメリットは何かっていうことをしっかりと見定めた方が、より皆さんがやりたいことアウトカムにワンオンワンを使えるんじゃないかというふうに考えています。
そっちの方を見るということですね。
はい、
ということで万能ではないということも含めてお伝えしたかなと思いますので、またぜひ質問いただけたらと思います。ということで秋山先生、終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で 秋山ジョーと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。